お元気ですか？男の子がひもじさと恐れがつきまとう貧困と戦いながら成長すると、食べ物が何でも買え、いい生活を約束するお金が全てだと信じるのは当然の成り行きですけれども、この物語の主人公はその心と思いと人生が解き放たれた時、本当に必要なものはお金では買えないと分かったのです。
スープにお米が少ししか入ってないよ、ママ。これじゃお腹持たない。
お鍋に水もっと足して。お鍋の縁までいっぱいね。お塩を加えるわ。
すごく薄いスープだね、ママ。一皿にお米が10粒もあるかな。
どうしようもないよ。食器棚は空っぽだし、お金はないし、パパが稼いで少しでもお金を入れてくれたら、しばらくは上をしのげるのに。
パシフィックガーデンミッションがお送りする実在の人々のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。もうかなり以前からパシフィックガーデンミッションは古き灯台として知られてきました。厳しい社会で絶望のうちに死を待つばかりの人々はここで保護を受けました。今日何百人というホームレスの人々は、彼らの新生、新しい命の出発を願う善意の人々の支援によって、おいしい食事、清潔な衣服、そして安全なベッド、さらには体や歯の治療まで全て無料で受けられます。しかし本当の神聖は、このような物質的養いによってではなく、神の真実という不滅の種によってもたらされます。この真実が今日の物語の主人公のように、恐れと失敗の人生から勝利の人生へと解き放つのです。では第2813話、ジーグフリード・デ・グズマン物語、その前編です。
腹ペコだよ、ルーミー。食い物はあるか？
お米のスープ残しといたわ。
それだけか。
食べ物なんてどこにもないわよ。
服の仕立て代はもらわなかったのか？
まだよ。あなたの方は？チップはもらえなかったの？
ジープニーの客はチップなど出さないよ。
でもタバコを買う金はあるのね。
タバコはいるんだ。さもなきゃあの病院の匂いは我慢できん。
ヘイスース、お金がいるのよ。子供たちは病気がちだし、四六時中お腹すかしてる。
俺にどうしろと言うんだ。二つ掛け持ちで働いてるんだ。お前は一日何してる？
9人の飢えた子供の面倒を見ながら洋裁の仕事をするのは楽だとでも言うの？
お前こそマニラ市内のジープニー運転は楽だと言うのか？渋滞と排気ガスの中を一日走り回り、それからひどい匂いの病院で働くんだぞ。
ともかくもっとお金が必要なの。
この物語の主人公は1965年マニラに生まれました。9人兄弟の5人目で、いつもすきっ腹を抱えて床に就いた彼は、一生懸命働いて必ず金持ちになると心に誓いながら成長しました。運命を決めるのは自分、心の舵も自分が握る。かつて彼はこの古い詩を信じていましたが、今ではこれとは違う信念と、全世界の富と引き換えても手放したくない結びつきを持っています。ではジーグフリード・デ・ガズマン物語、その前編、どうぞお聞きください。
私はフィリピン人で、両親は私をフレッドと呼んだ。父はマニラの全市内を走るジープニー運転手で、夜も精神科病院の補助員として働いていたが、その収入と母の洋裁の手間賃を合わせても生活は厳しかった。私も兄弟もしょっちゅう病気をしていて、それが余計生活を苦しくした。我が家は不法居住区に住んでいたが、私が小さい頃は家賃を払えずに6回も引っ越した。テレビも買えなかったので、私は兄弟と一緒に隣の家の窓越しにテレビを見ていた。
おい、なんだよ、お
お前たちどうしたんだ？
隣が窓を閉めちゃったからテレビが見られないんだ。
隣んちのテレビだろ。
なんで隣にテレビがあってうちにないの？
隣はたった4人家族だけど、うちは11人だからな。
だから何？余計テレビがいるじゃないか。不公平だよ。
外に行って遊びな。
外に出ると近所の食事の匂いでお腹が鳴るんだよ。
いいから出て、夜7時までに戻れよ。
兄のイーバーは父親がいないときは規律を重んじ、私たちに厳しかった。でも私は金持ちが自分の家を持ち、レストランで食事をし、子供たちに新しい服やおもちゃを買ってやれることへの恨みや嫉妬心を抑えることはできなかった。時には兄弟たちと近所の店から万引きしたが、私が10歳のある日、母は貧乏から抜け出す方法を見つけたらしく興奮していた。
フレッド、一緒においで。
どこ行くの、ママ？
ラッキーナインをしに行くのよ。マールが服の仕立て代を払ってくれたんで試すのさ。当たる予感がする。
ラッキーナインって？
トランプゲームよ。パパには内緒だよ。しこたま儲けてびっくりさせてやるんだから。こんなはずは、今日は勝つと思ったのに、すってんてんで一円も残ってない。
神様に勝てるように祈ったら？
それならパパが許してくれるよう祈るよ。
遅かったな。どこ行ってたんだ？
ちょっと用があって。
日用品の買い物か？
お金がないの。
今日マールが払ってくれると言ってたろ。
払ってくれたけどお金はないのよ。
どうしたんだ？
なくしたの。
どうやって？
ラッキーナインで。
ルーミー、このバカ！なんてバカなやつだ！
これにかけたのよ。食べ物も子供たちの薬代もなくて、あるのは何枚もの請求書だけだから。
それがすっからかんか。
勝てると思ったの。
仕立て代を道端に捨てた方がマシだ。二度とやるんじゃないぞ。
だが母は貧乏から逃れて金持ちになる誘惑に勝てず、また賭博場に足を運んではきれいに吸ってしまうのだった。いつも付き合わされた私も、今度こそ大穴を当てるのではと信じ込むようになってしまった。
イルミナーダ、旦那が来るぞ。
いけない。どうしてわかったんだろう。
やっぱりな、近所の噂は間違ってなかった。
どいて、ヘイスス、触らないでよ。
まだ懲りないのか、このわからずや女めが。
どいて。
今度やったら泣きを見ると言っただろう。さあ来るんだ。ほら、言うこと聞け。
してよ、
来るんだ。
もう手荒なまねしたら警察を呼ぶわよ。
我が家には喧嘩と騒動が絶えず、母のギャンブルがそれに輪をかけた。一家が住んでいた環境も不道徳、麻薬、喧嘩がはびこるひどいところだった。近所をうろつく派手な身なりの男たちが貧乏人たちをギャンブルに誘惑した。男たちは街中で酒を飲み、酔っては拳銃を発砲し、大なたで切りつけ合う喧嘩になった。投石は日常茶飯事で、我が家に石が投げ込まれると私は外に飛び出し、投げた子供をとっちめたが、それがまた家の中でトラブルの元になった。
また喧嘩をしたそうだな、フレッド。息子たちを近所の不良のようにさせたくないんだ。わかったな。
うん、パパ。
うちの家族は完全じゃないし、金持ちでもない。だがお前は近所のチンピラどものようにはなるな。さもないと牢屋か墓場に入ることになるぞ。
わかった、パパ。
一生懸命勉強して正しく生きていけ。そうすりゃ決して後悔はしない。
私はボーイスカウト運動に熱中し、それが規律正しい生活をするのにも役立った。学校でも熱心に勉強し、本を多く読んだので書く力を増すことにもなった。だがいつも貧乏と戦っていたので、金さえあれば問題は解決し幸せになれるという思いは一段と強くなった。 その頃母は小さな店を始め、私は母と共に朝3時に起きて市場に商品を買い出しに出かけた。だが店のわずかな稼ぎもあっという間にギャンブルに消えて、ほどなく店は畳むことになった。さらに悪いことに、父や兄がいないときは私は家で姉たちとギャンブルをするようになった。日曜には家族で大きな教派の教会に行ったが、福音は語られてはいなかった。母は彼女にいろいろ聖書を教えてくれるある婦人のために働いていたが、私は善悪についての考え方がよくわからなかった。それからまた家族に問題が起こった。姉が近所の不良の男たちに乱暴されたのだ。
あの子は大丈夫か？
ええ、でもうちの子がこんな目に遭うなんて。
すぐ警察に訴えてやる。
もうやめて。
ここは本当に悪い環境だ。毎週のようにドンパチや殺人、そして売春が行われてる。今度はこれだ。
引っ越さなきゃね、ヘイスス。こんなとこ一日もいられないわ。
そうだな。子供たちを酒や麻薬からは守ってきたが、ここは住むところじゃない。すぐ引っ越そう。
こうして居住区の一番端の方に引っ越したが、私の心の不安定さは変わらなかった。何か自分らしいものを身につけたかったが、覚えたのは罵りと喧嘩で、それが楽しかった。私は人生の目的となるものを探していた。内気なので女の子に近づけないのはもちろん、本当の友達もほとんどいなかった。そんなある日、帰ってきた母が言ったのは家中がひっくり返るような話だった。
ヘイスース、今日何が起こったと思う？
なんだ？
服の仕立てのお得意さんのマールがね、いつも聖書の話をしてくれたけど、今日は彼女の行ってる教会の礼拝に誘ってくれたのよ。
行ったのか？
ええ。
ルーミー、なんで行ったんだ？
もっといい暮らしがしたくて、彼女はイエス様が新しい命をくださるために死んでくださったってことを聖書から教えてくれたのよ。
お前一体何の話をしてるんだ？
神様の救いよ。イエス様が私たちを自由にして新しい命をくださるの。あんたも来週は一緒に行こうよ。
誰が？
でも大事なことよ。あんたの魂が危ないんだもの。
俺の魂は大丈夫だ。お前の頭がいかれたんじゃないか？
いいえ、正気よ。今日聖書を読んだけど、あれは本当。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないのよ。このこと信じるわ。聖書は神の言葉だから。
くだらない。
いいえ、本当よ。主イエス様が私たちの罪のために死んでくださったので、誰でも新しく生まれ変わって天国に行けるの。
教会での話なんか信用できるもんか。
聖書を信じるわ。今日私イエス様に私の救い主になってくださいって祈った。とても清々しい気分。私の罪は洗い流され、天国へ行けるってはっきりわかるもの。
そんなの誰が信じる？
神様が御言葉で約束されたんだから、私は信じる。今日聖書の中のとてもいい言葉を知ったの。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
さあ子供たち、よく聞け。母さんが説教を追っ始めたぞ。
冗談ではないのよ、ヘイスース。子供たちもみんな地獄に行く瀬戸際だけど、私は滅びてほしくない。みんな救われるよう祈ってる。一人一人のためにね。
母の生活には大きな変化が起こった。主のために熱心に働き、聖書を読み、ギャンブルとは縁を切った。そして何とかして私たちを教会に連れて行こうとした。
今朝は一緒に礼拝に出てみないかい、フレッド？
ママ遠慮するよ。
先週は言ったじゃない。
いつも行ってる教会と雰囲気が違うんで落ち着かないんだよ。
続けて行ってれば分かってくるようになる。イエス様はお前を愛してるんだよ。
勘弁してよ。
これまでずっと神様抜きの生活してきたから、これからの生活はみんな神様に捧げなきゃ。
宗教に縛られるのは嫌だ。
お前にも神様の御言葉が必要なんだよ、フレッド。
行かないよ。
もし行ったら好きなものを買うお金をあげる。
こんな勧めは教会の教えには沿わなかったが、私には聞いた。家族に波風が立たないよう、私は教会へ行き、初めて神の言葉を聞いた。聖書の話を聞くのは楽しかったし、その中の言葉が私には心地よかった。だが、また引っ越すことになり、教会には行かなくなった。その教会からも何も連絡は来なかった。私は商科大学で、この世で役立つ勉強をし、世俗的な生活をしている友達の生き方に習った。
フレッド、今夜映画に行かないか。
いいよ。
劇場の向かいのビアホールで一杯やってからな。いいだろ。
いや、酒飲んだら親に殺されるよ。
ギャンブルはどうだ。ジャイアライやったことあるか。
もうやめた。前はよくやったけど、お金の無駄だ。今は勉強に集中するよ。いい仕事につけるようにね。
何か政府の仕事やってんじゃなかったのか。
下っ端会計係なんて普通の給料の4分の1でちっともいい仕事じゃないよ。学費とバス代で消えてしまう。
それと映画代か。じゃあ今夜な。
私が金儲けへの道を着実に歩んでいた時、変化の風は我が家に吹きつけていた。前の教会の牧師さんが我が家で聖書研究会を開くように信徒の方を送ってくれたが、私は悪友たちの悪さに加わっていた。そしてこの人たちはうちの家族をただ教会員にしたいために来ているのではと疑っていた。
やあフレッド、元気かい？
ああ、ティカ先生、母と会う約束ですか？
ああ、お宅で少人数の聖書研究会をするんだ。
今いませんよ。
じゃあ待ってよ。勉強の方はどうだい？
順調です。
政府の仕事をしてるって聞いたが。
ええ。
政府の腐敗をどう思う？
絶対になくならないな。
そうだね。聖書で全ての人は罪人だと言っている。善を行う人はいない、一人もいないとね。
人よりももっと悪い人もいるし。
神はそれを知ってるのかって思っていないかな。昔旧約聖書の詩篇を書いた人も同じようなことを思ったんだ。73編にこうある。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。
じゃあ正しくなろうとすることに意味があるんですか？
よし、ここに答えがあるよフレッド。17節から19節だ。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。悪は勝ったように見えるけど、彼らには地獄が待っているんだ。だがクリスチャンは永遠の天国を待ち望むことができる。
この真理は私の心を引いた。牧師さんたちも誠実で素敵な人たちだったので、私は17歳の時我が家の聖書研究会に加わり、1年ほど出席した。父も時々顔を出すようになった。
良い行いでは天国に行けないのはなぜでしょう？
良い行いで十分ならイエス様が死んだのは無駄になります。
その通り。テトスへの手紙3章5節にこうある。神は私たちが行った義の技によってではなく、 ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。
じゃあ他の人にいいことをしてやっても意味がないってことかね。
いや、神様は私たちが人助けのためにいいことをするのは望んでおられる。でもそれで救われるんじゃない。私たちを救うのは十字架の上で私たちの罪のために流されたキリストの血潮なのです。それが再生の洗いと言われるものです。私たちがこのお方の身代わりの死を受け入れ、この心と人生にお迎えすると、キリストは私たちのうちに住まわれて、私たちはこのお方を喜ばせるためにいいことをしたいと思うようになるんです。
私たちのうちに住まわれるって。
ガラテヤ書の2章20節を読んでみようね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。キリストはどうやって私たちのうちに生きておられるんだろう。
私たちが救われた時に神様が与えてくださったキリストの御霊が生きているのです。
その通り。あなたがキリストを自分の救い主として信じる時、神様はご自分の御霊、聖霊をあなたの心に送ってくださり、聖霊は二度とあなたから去ることはない。あなたのうちに住まわれ、あなたを導き、あなたを助けてくださるんです。
さっぱりわからんよ。
僕も。
イエスは言われた。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。信仰の一歩を踏み出し、イエス・キリストを救い主、また主として信頼していく。他に道はないのです。
まもなく父はキリストへの信仰を言い表した。母の信仰はいよいよ熱く燃え、近所の人々を聖書研究会に招いた。私はティカ博士の聖書研究会にさらに2年間出席し続けた。その教えが心の飢えを満たしたからだ。だが教会で人々が泣きながら牧師の前に出て信仰を告白するのを見ると、偽善者のように思えた。
この世は地獄の話を聞くと笑いますが、決して笑い事ではありません。地獄は実際にある苦しみの場所なんです。詩編の9編17節は言います。悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も。主ご自身もこう警告されています。狭いところから入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。地獄は永遠に神から引き離された永遠に暗闇の場所です。なぜなら神様は光であり愛だからです。聖書はキリストが再び来られると言っています。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。また天国で永遠に生きられるということも確かです。イエス様がこう言われたからです。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。皆さん、あなたがもし今夜死んだら、あなたの魂はどこへ行きますか？あなたが高い教養をお持ちだとしても、もし今夜死なれたら永遠に行くべき場所はどこでしょうか？イエス様はあなたを地獄から救ってくださいます。今夜死んでもイエス・キリストと共に天国に行くことができるんです。彼に頼りなさい。
私は自分がどこへ行くかも知らず、希望もなく地獄につながれているのが分かった。 私はキリストなしの死と地獄の苦しみが怖かった。それでもまだ決心して前に出よという内なる勧めと戦っていた。とうとう私は神に言った。わかりました、前に進みます。あなたが私の最初の一歩を動かしてくださったら、あとは自分で動きます。神様は私がいつも神に従うことを第一にすべきこと、その後は神様が面倒を見てくださることを確信させてくれた。私が決心して立ち上がるのも、それは私ではなく神様がなさるのだということも。頬を伝う涙がそのことを物語っていた。
なぜ前に出たんだい？
救われたかったんです。
神様に自分は罪人だと告白する？
はい。
では神様と一つになれるよ。神様はこう言われる。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできない。またローマ人への手紙6章23節では、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、ともね。君はキリストが君の罪の身代わりに死なれたことを信じるかい？
はい。
フレンド、君は自分が救いに値すると思うかな？
いいえ。
うん、そうだ。救いは神様からの賜物なんだ。信じる信仰も神様から来る。エペソ人への手紙2章8節9節にある通りだ。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。さあ祈ろう。神様に救ってくれるようにお願いしなさい。
私が祈ると心の重荷が消えて、代わりに自分はいつ死んでも天国に行けるという確信が与えられた。死の恐れはなくなっていた。私の命は新しく変えられたのだ。
キリストを知り、キリストに従う喜びを逃さないでください。このお方は私たちに命を、豊かな命をお与えになるために来られたのです。聖書は言います。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。その中にはあなたも入っています。お聞きの皆さん、大切な決心をなさるためにお助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。ただいまの配役はフレッド、
東博之、
フレッドの少年時代、
長屋元次、
兄イーバー、
長屋正智、
母親イルミナーダ、
大橋めぐみ、
父親ヘイスース、
岡崎道成、
ティカ牧師、
飯島悟、戸
牧師並びに友達小川正弘、アナウンサー小川正弘でお送りしました。